今、新約聖書のフィリピの信徒への手紙4章の1節だけをご一緒にお聞きいたしました。わずか1節を聞いたのですけれども、このところの言葉には、これまで使徒パウロが心を込めてフィリピの教会の人たちに伝えてきた、まさに万感の思いがこの一言に込められている、そういう箇所だというふうに言っていいと思います。来週聞くことになりますけれども、4章の2節からは、これは手紙の様子が少し変わってまいりまして、当時のフィリピ教会の中で起こっていた具体的な問題、教会員同士お互いの間にあった摩擦について、パウロが主を信じる者として助言を与えるというふうになっていきます。ですから、今日のこの4章の1節の言葉というのは、ここまで語ってきたことの締めくくりとして述べられている、そういう言葉です。わずか1節ですけれども、今朝はここに込められているその手紙の心をしばらくの間ご一緒に聞き取りたいと願うのです。こんな呼びかけでここは始まります。だから私が愛し慕っている兄弟たち、パウロが改めてフィリピの教会の人たちに向かって、私が愛し慕っている兄弟たちというふうに呼びかけています。フィリピの教会というのは、もともとはパウロが伝道してできた教会ですから、その礼拝に集まっていた人一人一人というのをパウロはよく知っていたに違いない。だから愛するあなたたちへという呼びかけは不自然ではありません。しかし実は今日のところでですね、パウロはとっても珍しい言葉遣いをしているんです。どの言葉か、私が愛し慕っている兄弟たちというふうにここ言ってますけれども、この慕ってるという言葉で、これは新約聖書全体の中で実はここにしか出てこない、そういう特別な言葉遣いです。聖書の中でここにしかないということは、少なくとも知られている限り、聖書の中に知られている限りでは、パウロは一回だけこういう言い方したということになります。でそこにどういう思いが込められているのだろうか、そのことをしばらく考えてみたいんですね。でこの慕っているという形容詞はここ一回だけなんですけれども、実はこの言葉が出てくる元になった動詞というのは、このフィリピの信徒の手紙の中で2回出てまいります。でどういうところにその動詞が出てくるかということを読んでみると、実はこの慕ってるという言葉のニュアンスが分かるように思うんです。で最初にこの元の動詞が出てくるのは1章の8節のところです。1章の8節を読むとこんなふうに記されています。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。慕っているというのとはちょっと違う訳になってますが、あなた方一同のことをどれほど思っているか、でこれが慕っているという言葉の元になっている動詞なんです。パウロがどんなにかフィリピ教会の人たちのことを深く思っているか、それはここではキリストの愛の心で、キリストイエスの愛の心で思ってるんだと言ってるんです。どんなに深い愛だろうか思わされます。私たちはですね、普段お互いの間でさすがにこういう言葉遣いというのはしないんじゃないでしょうか。私はあなたのことを思っていますよ、キリストイエスの愛のこと心であなたのことを覚えています。でもしかすると確かにキリスト者同士の間で本当にそういう思いになるときというのはあるんじゃないかと思います。しかしたとえそういう思いになったとしてもです、私たちちょっと照れくさくてですね、 お互いにそういうことって言えないんじゃないでしょうか。普通ならばこんなに強い、こんなはっきりした言い方でですね、相手への思いというのを告げるということは、私たちはしないんじゃないかと思います。遠慮する思いが働いちゃうんです、どうしても。イエス・キリストの愛の思いであなたのことを思っています。そうじゃないかと自分で思ってもです。しかし自分は罪人だし、そんなこと言っていいんだろうかって。ちょっとこう、ためらいがそこに入り込んでくるんじゃないでしょう。パウロがこういうはっきりした、こういう強い言い方をしているというのは、実はこの手紙を書いているこの時のパウロが普通の状況ではないからです。これまで何度も申し上げましたけれども、パウロは牢屋に囚われていたわけです。そして、当時の牢屋というのはですね、刑期を務めれば無事に出られると決まっている牢屋じゃありませんから、ここから再び無事に出られるかどうかがわからない。とすれば、フィリピの教会の人たちにもう一度会えるかどうか全くわからないわけですし、そしてまた、もしかするとこの手紙が最後になってしまうかもしれないという恐れだってあるわけです。ですから、牢屋に囚われているパウロが書いている手紙というのは、いつもですね、絶筆のような、そういうところがあるわけですけれども、パウロはそういう中からですね、本当に大事なことをですね、どうしても伝えなきゃいけない、はっきり伝えなきゃいけないと思ってですね、こういう言い方をしているわけです。ですから、このパウロの言葉、愛し慕っているあなたたちというこの言い方はですね、例えて言うならば、長年親元を離れて暮らしていた一人息子が、ある日母親がもう間もなく亡くなりそうだという知らせを受けてですね、大急ぎでその死のところに駆けつけて、そしてお母さん、この私産んでくれてありがとうって涙ながらに呼びかけるのにも似てる、そんなところがあるんじゃないかと思います。もはや生きて二度と言葉を交わすことができないかもしれない。で、そういう状況の下で、パウロはフィリピンの教会の人たちに向かって、自分があなた方を愛しているのは、キリストイエスの愛の心によることなんだ。そういうふうに告げているわけです。ここにはちょっと普通では想像できないほどの深い思いが込められている。で、そういうふうに言っていいだろうと思うわけです。でさて、この慕ってるという言葉の元になった動詞が使われているもう一回の場所というのは、2章の26節のところです。この2章の26節のところではですね、パウロ自身の思いを語っているのではなくて、エパフロディトという同労者の思いをパウロが代弁して述べているところですけれども、そこにこんなふうに語られています。2章の26節ですが、エパフロディトのことです。しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。ここにも、慕ってるという言葉は出てきません。しきりにあなた方一同と会いたがってる。で、この言葉が、実は慕うという言葉の慕っているという形容詞の元になっている動詞です。このエパフロディトという人は、これも何回か申し上げましたが、囚われのパウロの身の回りの世話をしよう、そういう志を与えられて、牢屋に囚われているパウロのもとを訪れるんです。ところが、牢屋の生活があまりに過酷であるためにですね、パウロに仕えて一緒に生活しているうちに、エパフロディトの方がすっかり体をやられてしまって、一時は生きるか死ぬかというような、そんな状況になりました。幸い命は取り留めて、今は健康を少しずつ回復してきているその途中にあるわけですけれども、そういう状況のもとからもう一度フィリピンの人たちに会って顔を見たいと切に願っている。それが、しきりにあなた方一同と会いたがっているという、そういう状況です。で、このエパフロディトがですね、フィリピンの教会の人たちにもう一回会いたいと思っている。 で、この親しさにはですね、普通私たちが思う愛するとか慕うという以上のことがここに含まれていると言っていいように思うんです。この2章26節の言葉を丁寧にもう一回読み返すとこう書いてあるんです。ところでは、ごめんなさい、26節、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。このところにはエパフロディトがフィリピ教会の人たちと何とかもう一度会いたいと願っている、でそういうことと、それからもう一つのことが並んで書いてあるんです。でそれはエパフロディト自身の病気のことがフィリピの教会に伝わってしまったために、そのことでエパフロディトは心苦しく思っているということです。でこの二つのことが並び立っているというところがですね、注目すべき点だろうというふうに思うのです。である説教者がですね、やっぱりこの並び立っているということに気がついて、こんなことを説教の中で言っています。ここでエパフロディトがフィリピンの教官たちを慕うというのは、これはただ懐かしいとかいてくれないと寂しいと感じるような気持ちの事柄じゃないんだというんです。エパフロディトがここで自分の病気のことがフィリピンの教会に聞こえたので心苦しく思っているというのは、一見何でもないことのように思うかもしれない。しかし実はエパフロディトにとって慕うということがただ夢のような甘い気持ちではなかったんだということがよくわかるっていうんです。相手の思いやりがここにあるんだっていうんです。自分のことで心配をかけたり迷惑をかけたりしている、でそして申し訳ないと思っていることが、実はここでエパフロディトがフィリピンの教官たちを慕うと思っていることと深く結びついているというんですね。もしもただ自分が病気で辛く苦しいからここにいてほしい、寂しくて仕方がないから誰かを身近に感じたいということでだけであるんだったら、それは時として大変なわがままになる場合がある。相手の都合なんか考えないでただいてほしいということを本当の愛のように思うのは間違いではないかとすらその説教者は言うんです。でそういう指摘を聞いて思うんです。信仰を持って愛する、そして信仰を持ってお互いに慕うというあり方というのはですね、自分の思いが満たされるのではなくて、心から相手のことを思って相手のことを考えるということではないでしょう。相手を愛すればこそ、本当に心から相手のことを考えればこそ、迷惑をかけたら悪いなという気持ちも働くでしょうし、また逆にです、自分の病気のことが知れ渡ってしまっていて、相手が自分のことを心配してくれてるんだ、そのことを知るならばですね、早くその心配や不安を取り除いてあげたい、でそういうふうに自分が努めるということもですね、キリスト者の愛の形、キリスト者が本当に相手のことを慕ってる姿だ、そう言えるように思うんです。使徒パウロが、キリストイエスの愛の心でフィリピの人たち一人一人のことを思っています。そう語っているのと、それからこのエパフロディトが本当に相手のことを思って、相手の人たちの心配を早く取り除いてあげたいと思って、会いたいと思っていること。これは同じこと、同じつながっていることだというふうに言っていいと思うんです。自分が苦しいから、早くそこから元気になって懐かしい人と会いたいと思っているだけではないんです。すっかり心配かけてしまっているので、何とかして一日も早く自分が元気な姿を見せて相手をほっとさせてあげたい、そしてまた同時にフィリピンの教会に戻ることができたら、パウロ先生が獄中で本当に意気健康にそこで生活していた、伝えてあげたい、でそれによってフィリピンの教会の人たちの心配、不安を取り除いてあげたいという気持ちが、エパフロディトにあるわけです。で、そうだからこそエパフロディトはもう一回会いたいって思うんですね。もしそうじゃなくて、自分の思いとかですね、自分の対面のことを気にするんだったら、エパフロディト逆に帰りたくないんじゃないかと思います。 自分のことですっかり心配をかけてしまった。そういう意味ではパウロを支えようと思ってやってきたんだけど、そのことはうまくいかなかったわけです。かえってパウロに心配をかけて看病なんかさせちゃうわけですから、だからうまくできなかった、どういう顔をしてフィリピに帰ったらいいんだろう、もうフィリピなんか帰らないでどっか消えてしまいたいっていう、そういう思いになってなるかもしれないんです。しかしエパフロディトがそうならないのは、自分のために信仰生活を生きているのではないからなんです。共に生きている兄弟姉妹のために、兄弟姉妹を励ましながら、お互いに支え合いながら生きていく、そういうあり方にエパフロディトが生きているもんですから、エパフロディトは何とかしてもう一度あなた方に会いたいって願っているわけです。考えてみますと、教会の外のこの世の交際とか付き合いにはですね、いつもですね、自分が元気だとか自分がうまくいってるっていうことが根底にあるっていうところがあるんじゃないでしょう。自分が万事うまくいってるときには、自分も世間なりに他の人たちと付き合ってみたりするんです。そして楽しい時間を過ごす、自分も楽しいからそこに一緒にいたいって思ってお交わりをするわけですけれども、しかし少し体が不自由になってしまったり、あるいは生活が左前になってしまったりするとですね、もう弱ってる自分を見られるのが嫌で、急に今までの交際から身を引いてしまう。で、そういうことがこの世ではよく見られるんじゃないでしょうか。私たちも教会の付き合いだけがあるわけじゃなくてですね、いろんな世の中の付き合いがあるわけですから、そういうところではそういうふうにですね、今までとっても熱心だった人がある日急にですね、スーッと身を引いてしまうというようなことに出会うことがあるんじゃないかと思います。で、それは自分の思いのために自分の力で他の人たちと交際しようと思う人間の姿なんです。エパフロディとは違うんですね。自分が病気になっていることで兄弟姉妹たちが心配してくれていることを心苦しく思ってますけれど、しかし同時にですね、感謝をしてなんとか早くその心配を取り除こうとする。自分は決して、見事な働きができたわけではないけれども、しかし今のままで何とかしてもう一度その兄弟姉妹隣人のために自分を今ある状況から役立たせたいと願う、そういう思いを持ってるんです。エパフロディとは自分に近しい者たちを愛してるんではないんです。そうではなくて、主イエスキリストがその兄弟姉妹を愛してるがゆえに、この私も同じようにフィリピンの教会の人たちに使えなきゃいけない、そう思って今病気から治ろうとしてるんですね。パウロ自身はエパフロディトが病気が治ったらですね、一緒についていきたいと思いあるんですけれども、牢屋に囚われてるから一緒に行くわけにいきません。牢屋に足止めをされて、そのためにフィリピの教会の人たちを牢屋の中からさらに暗示続けるということになり、でその際にはですね、エパフロディトが自分の病気が知れたことでフィリピの教会に心配をかけてて心苦しいと思っているのと同じように、パウロもまた、これはパウロのせいじゃないわけですけれども、牢屋に捕らえられて心配をかけていることを本当に心苦しいという思いもあったに違いない。しかしその牢屋の中で囚われの境遇にあってパウロは、ここで私はよみがえりの主イエスに支えられ、慰めと励ましを受けてここで精一杯生きています、生き健康に過ごしています、そしてこの牢屋の中からいろんなことができない不自由な状態の中からあなたを愛しています、そういうふうに伝えるんです。キリストイエスの心で、私は牢屋の中からはるかにあなた方を覚えています、そういうふうに語るんです。その手紙を実際に持っていくのは病気が癒えたエパフロディトです。そしてまたパウロが最も信頼してそばに置いていた愛する弟子テモテです。でこの二人がフィリピの信徒への手紙を実際にですね、教会へと運んでいく人たちになるんです。この二人はフィリピの教会に着いたときにはですね、パウロがどんなに牢屋の中で不自由ではあるけれども生き健康に過ごしていたか、そして本当にキリストイエスの愛の心であなた方のことを思っているか、また そのキリストイエスの愛の心で生きようとしているかということを伝えたに違いない。パウロはそのことをこの2人が伝えてくれるということを思った上でですね、フィリピ教会の人たちにもどうか主イエスキリストへの信仰の中に生きる生活を送ってほしい願うんです。この一節の終わりの言葉です。私が慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。主によってしっかりと立ってほしい。キリストイエスの愛の心に仕える、そういう生活の中にあなた方も一緒に歩んでほしい。で、それがパウロがこの手紙を書いている切なる願いなんです。この一言の中にパウロの思いが全部凝縮されていると言ってもいいくらいの言葉です。しかし、ここでじゃあパウロが主によってしっかり立ちなさいって進めるときに、ここで実際に考えられていること、フィリピの教会の人たちが実際にどうなってほしいと思っているのでしょうか。この主によってしっかり立つということをもうちょっと丁寧に語り直すならば、主のうちに立つと実はここ書いてあるんですけれども、主の身体である教会のうちに交わりの中にあって、その教会の信仰の中にずっと立ち続けてほしいということになるだろうと思います。教会の交わりの中に身を置いて、そして教会の群れが信じている信仰に支えられて、あなた方もキリストイエスの愛を生きる、そういうやり方になってほしい。それがこのように主によってしっかり立ちなさいという言い方になっているんだと思います。で、このようにって言ってるわけですから、これは直前にですね、このようにの具体的な、指示している内容があるわけです。それはあなたたちは私の喜びであり冠である愛する人たちなんだということです。で、パウロがここまで書いてきた中で、喜びという言葉、あるいは冠という言葉はですね、それを指し示せようなことは言われたと思います。特に喜びというのは本当に繰り返し語られてきていました。この手紙の一番最初のところですけれども、一章の3節と4節では、私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。フィリピの教会の人たちがパウロの喜びになっているっていうんです。あなたのことを思い出すたびに私は喜びに満たされて神様に祈っているっていうんです。2章の2節ではこうも言います。同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。パウロがフィリピの人たちを覚えて喜んでいる。その喜びをあなたたちもどうか満たしてほしい。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心合わせ思いを一つにしてほしい。パウロと同じように考えろというんじゃないんです。そうじゃなくて、パウロがイエス様に感謝をして本当に生きている。で、そのイエス様に感謝し、イエス様が命じるように隣の人を愛する。で、そのことに使えるという点で同じになってほしいというふうに言っているわけです。で、さらに2章の17節でこうも言っています。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。で、この喜びというのはもう明らかです。自分の思い通りになることが嬉しいって、そういう喜びじゃないんです。十字架の主が絶えずこの私と共に歩んでくださる。たとえ自分が死ななければいけないとしても、しかし主がそこに歩んでいてくださる。私はその生活を終わりまで歩んで進んでいく。あなた方も一緒に喜ぶものとなってほしいっていう言葉です。パウロは教会の人たちに福音を伝える伝道者として、 その教会に連なる一人一人を覚えては、お祈りを捧げて一人一人をイエス様に委ねて本当に喜んでたって言ってます。そこに生きていたフィリピンの教会人たちは天使のような人たちではなかったろうと思います。いろいろな問題を抱えている、一人一人がですね、表に現れている問題もあるでしょうし、あるいは表に現れていない問題もあるに違いないわけですけれども、しかしそれでもそういう一人一人が、お一人一人がキリストに委ねられたものなんだ、パウロはそう思いながらお祈りを捧げるんです。そして本当に心から喜んでるというふうに言ってるんです。私たちが今生きている人生の中で本当に悲しいこと、辛いこと、嫌なこと、苦しいことが満ちてるとしてもですね、そういう私たちがあの十字架のキリストに委ねられているんです。私たち自身に能力があって道を切り開く力に満ちてるから嬉しいのではないんです。私たち自身は本当に貧しいものであるかもしれない、もはやどっちに向かって人生を歩んでいっていいのか分かんないっていうことだってあるかもしれません。しかしそれでもこの私はあのイエス様に伴われている。パウロは自分自身が今牢屋の中にいてそう思ってたでしょうし、フィリピンの教会人たち一人一人についても同じだって思って、そして本当に喜んでるっていう、ね、イエス・キリストに委ねて感謝して喜んでいる。人生の中には決して嬉しいことや悲しいこと、嬉しいことや楽しいことばかりが満ちてるんじゃありません。むしろ自分のこと分かってもらえないっていうもどかしさ、怒り、憤り、あるいは孤独というものを本当にしみじみと私たち思うときだってあるに違いないんです。隣の人の悪意に満ちた行動によって苦しめられている、しかもそれを誰にも言えないで本当に辛く自分の中に抱え込んでるということだってあるかもしれない。しかしたとえそういうことがどれだけ私たちの人生に満ちてたとしても、あの十字架の上を見上げれば、そこには主イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださっている。そしてそれは私たちにとって本当に正しくあるための励ましであり慰めになるはずなんです。私が今ここで辛い思いを持っている。誰も分かってくれないんだったら本当に私たち絶望するかありませんけれども。しかしイエス様はそのことを承知の上でこの私のために十字架の上にかかってくださっている。そして十字架の上からおっしゃってるんだ。私たちが本当に神様に喜ばれるように生きていいんだって。パウロは十字架によって新しい命を与えられたものとして、もう一度ここから新しく生きていくことができる。そういう喜びに生きてるんだ。フィリピンの教会人たち、あなたたちはそういう喜びに預かっているものなんだ。そういうふうにパウロは語るんです。私の喜びである人たち。あなた方はそういう人である。そして、同時にそのフィリピ教会の人たちが、冠である人たちなんだというふうに言われています。ちょっとびっくりするような言い方かもしれません。私たち教会に集まってて自分が冠なんだなんて思わないで生きてるんじゃないでしょうか。むしろ本当に庶民でですね、地上の一番低いところを地の上を這い回るようにして生きてるんだと思ってる。それが私たちの生活感覚だろうと思いますけれども、あなたたちは実は冠なんだというんですね。で、この冠っていうのは当時は2種類ありました。で、一つの冠っていうのはですね、王様や皇帝が頭にかぶっている王冠です。で、あれは地位とか権力とか力を表すんですね。冠っていうのは普通はまあそういうふうにですね、力とかですね、権力とかそういうイメージを私たち持って、考えます。ですから私たち自分にそぐわないって思っちゃうんですね。しかし実はもう一つの冠をがあるんです。そして、それも、当時の世界たちにはとっても身近だったんです。どういう冠かというと、これは月桂冠なんです。 ですね、競争で、優勝した人がですね、頭にかぶらせてもらう冠があります。別に競争で優勝したからって急に権力者になるわけじゃありません。でも、競争で一番最後まで走り終えたときに頭の上にかけてくれる冠、今日だと例えばマラソンなんかで時々私たちそういうのを見るんじゃないかと思います。マラソンランナーが一番最後まで走り終えて、そして最後に優勝者の上に月桂樹で編んだ緑の冠がかぶらされてるなんていうのをテレビで見る場合があると思いますけれども、冠っていうのは何かっていうとですね、地位があるとか力があるっていうのと違うんです。あなたはよく頑張った、本当に苦しい練習を手抜きせずに終わりまでやり抜いたんだということをですね、称えるための冠です。王冠とかきらびやかな冠はキリスト者に無縁です。しかし月桂樹の冠はですね、キリスト者の信仰生活に大変に関わりがあるんです。ただ成績がいいからもらえるっていう冠じゃないんですね。周りから見たらトップのランナーが被らせてもらうんですか、あの人成績がいいからもらったんだなと思うかもしれない。でもそれを被らせてもらう当人からしたらです、成績がいいっていうだけじゃない、つらい、本当に訓練を手抜きせずに自分の肉体を打ち叩いて従わせてきた、そのことを示す冠です。でこの手紙の中でですね、特に3章の12節から15節のところでパウロは、その信仰生活を競争に例えてるんです。マラソンランナーが、ただその一番最後にある賞を目指して、神様が上から与えてくださる賞を目指して前に向かって走っていく、それがキリスト者の生活なんだというふうに語ってるんです。こんなふうに言ってます。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。信仰生活っていうのは長い競争みたいなもんなんだ、パウロは言うんです。後ろのものを忘れるんだ。どんなにあなた方が 今まで惨めな生活を歩んできても、歩んでいたとしても、その生活をずっと続けなきゃいけないって決まってるんじゃないんだよって、そういうふうに言うんです。神様が前に備えてくださっているものを目指して、あなたたちは今からもう一度自分自身を鍛え、この生活を歩んでいくんだ。そうすれば神様はきっと冠を与えてくださるのだ。パウロはキリストの愛に生きる、キリストの愛の心を持って生きるというところから離れない。で、そういうキリスト者の賢明なありようを冠に例えてる。あなたたちはそういう生活に今招き入れられてる。そういう一人一人だ。だからその主の教会の交わりの中でしっかりと信仰に立って歩んでほしいって言うんです。あなたたちは私の喜びであり、また冠である愛する人たちだ。で、そういうものとして主によってしっかり立ちなさいって言うんです。で、実はこのしっかり立つという言葉にもですね、これ、原文で読むとですね、含みが言うべきことがあります。で、実はこの言葉って当時の人が普通に使ってる言葉じゃないんです。キリスト者たちが新しく使い始めた言葉だというふうに言われています。で、もともとはこの言葉というのはですね、戦争の時に敵軍が攻めてくる、攻め寄せてくる時に、退却しないで、その陣地を守り抜くっていう、そういう立つっていう言葉が元にあるんです。ここに立つとかですね、ここに立ち続けるっていう、そういう意味の言葉があって、そこから作り出された新しい言葉なんです。主イエスキリストがこの私の生活の土台となってくださっている。で、毎日のこの礼拝、捧げている礼拝って、毎週捧げている礼拝っていうのは、 言ってみるとです。私たちがイエス様の土台の上に人気を築いてですね、この生活から離れないように、ここに踏みとどまるように、私たち毎週毎週ここに招かれて、そしてイエス様を信じて生きる生活にとどまり続けるようにって、そう言われてる、それがこの礼拝なんです。私たちは本当に幸いですけれども、毎週礼拝のために集まることができる、そして周りの騒音から隔離される、こういう礼拝堂を与えられて、この場所に集まることができています。しかし実は、このことっていうのは決して当たり前のことではなかったんです。使徒言行録なんか読んでると本当によくわかります。最初のクリスチャンたち、パウロもその時代の人ですけれども、クリスチャンたちはですね、自分たちの自前の礼拝の場所がないので、往来でですね、人が騒がしいところで、礼拝をしていたりですね、あるいは、お金を出してどっかの集会所、民間の公会堂みたいなところをお金を出して借りて、そこで、一生懸命礼拝を捧げている。ところが、そのことを快く思わない人たちがですね、押し寄せてきて、そこを追い出されてですね、また次のところを探さなきゃいけないなんてことを、繰り返し繰り返しやっていく。で、そういう中で、パウロは暴漢に襲われて大怪我を負わされるなんてことも起こっていた。使徒言行録を読むとですね、本当にそのパウロが行く先々でですね、その礼拝を捧げようとすると、反発する人たちから攻撃を受け、次の町に移っていかなきゃいけない。パウロの伝道っていうのはそんな様子でしたけれども、そういう中でフィリピンの町にも教会が築かれるようになって、そして今ここに教会に集まっている人たちというのは、そういう礼拝によって育てられてきた人たちなんですね。で、そういう経験をしてきた人たちに向かってパウロは、キリストという陣地にあなた方今、しっかりと立つのだ。ここに踏みとどまるのだ。そういう言葉を使ってるんです。私たちはですね、自分の思いの強さとか、自分の思いの確かさの上にとどまるのではないんです。自分で従わなきゃいけないと思ったら、私たちは本当に大変だって思うかもしれません。しかし、たとえ私たちがどんなに惨めな大変な状況の中に置かれても、主イエスキリストがここにいてくださる。私が辛い、苦しい、もうダメだと思うときに、その足元を見るとイエス様がそこで十字架にかかって、私たちの足元に共にいてくださるんです。だから、あなた方はここにしっかりと立ち続けるんだ。パウロはそういうふうに語っている。私たちが毎週毎週聖書から聞かされている福音というのは、あの十字架と復活の主があなたと共におられますという福音です。あなたが心を高いところに上げてですね、悟りを開いてイエス様に近づきなさいという、そういう教えじゃないんです。イエス様はあなたのためにこの世に生まれてくださいました。あなたのために解剖家から十字架まで歩んでくださいました。そして今よみがえって、あなたと本当に一つに、あなたが生きる人生の中にイエス様が共に立っていてくださいます。私たちはそういうイエス様が私たちにも伴ってくださるんだ。そのことを信じて、そしてイエス様に教えられながら、本当に神様に愛されている者としてふさわしい生活に招かれたい、そう願うんです。自分の思いや願いが満たされる、でそのことを願うのではなくて、信仰による愛の働きに押し出されていきたい、そういう生活が私たちに与えられるように、どうか私たちが本当に弱いものにすぎませんし、険しさ、固くなさを私たち持ってるんですけれども、しかしこの私のためにもイエス様が十字架にかかってくださっている。イエス様によって新しい生活が私たちに与えられているのだ。そのことを信じて、ここからもう一度新しい歩みに送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが心から愛し慕っている兄弟姉妹に向かって、あなた方はキリストによって固く 立てられているものだから、その生活に踏みとどまるようにと、今まで私たちがフィリピの信徒の手紙を通して語りかけられてきたメッセージの締めくくりの言葉を聞かされています。パウロがフィリピの教会に語り聞かせた言葉が、ここにいる私たちの上にも語りかけられていることを思います。私たちは本当に愚かで、また本当に頑なで、あなたの御言葉を聞いても自分からはなかなか従うことができません。そのために主イエスキリストが私たちの罪を贖うため十字架にかかっているのだ、あなたは語ってくださいます。どうかイエス様が私たちを取りなしてくださり、新しい生活の上に立たせてくださっていることを私たちが知ることができますように。私たちが自分の力で全てを償って解決するのではなくて、あなたの許しが私たちの上の私たちの生活の中にすでに置かれており、私たちがそれによって生きるものとされていることをどうか信じて、ここからもう一度歩み出すことができますようにお導きください。私たちの人生には死別の悲しみがあり、分かり合えない寂しさ孤独があります。しかしイエス様はこのような私たちもなお憐れんで、本当に近く、この破れかぶれになっているものと共にいてくださることを信じますから、どうかここからもう一度主にあるものとしての新しい生活を歩んでいくことができますようにお導きください。たとえ牢にとらわれ不自由な生活を送らなければならないとしても、なおそこにも主が伴ってくださる今日があり、明日が開かれていることを、どうか私たちが信仰によって生きることを通して自分の生活の上に経験させられ、真実に主にとらわれているのだということを言い表すしもべとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、地に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌194番を賛美いたします。